安藤左官作、三両清兵衛と名馬浅月。三両の痩せ馬。馬が欲しい、馬が欲しい。武士が戦場で功名するのはただ馬だ。馬一つにある。ああ、馬が欲しい。川尾と清兵衛は寝言のように馬が欲しいと言い続けたが、身分は低く、年は若く、それに父の残した借金のためにひどく貧乏だったので、馬を買うことは思いも及ばなかった。清兵衛は毛利輝元の重臣、宍戸備前守の家来である。彼はなぜそんなに馬を欲しがったか。それというのは、豊臣秀吉がここ2、3年のうちに朝鮮征伐を実行するらしかったので、もしそうなると、清兵衛も無論、毛利輝元について出陣せねばならぬ。その時、テクテク徒歩で戦場を駆け巡ることは、武士たる者の名誉に関わる誠に不面目な話だからである。そこでひどい苦面をして、やっと三両の金をこしらえた清兵衛は、いそいそと領内の牧場へ馬を買いに出かけた。2、3日たって彼が引いて帰ったのは、まるで生まれてから一度も物を食ったことがないのかと思うようなひどい痩せ馬だった。清兵衛は嬉しくてたまらない様子で、これに浅月という名をつけ、元より馬屋などなかったので、傾いた家の玄関に屋根を差し掛けて、そこをこの浅月の小屋にした。友人たちは骨と皮ばかりの馬を清兵衛が買ってきたので驚いた。これは浅月でなくて痩せ月だ。そして、清兵衛、この名馬はどこで手に入れた？とからかい半分に聞いたりしようものなら、ほう、お主にもこれが名馬だとわかるか。清兵衛は得意になって、浅月を見つけた話を聞かせた上、これが三両で手に入ったのだ。たった三両だよ。と付け加える。その様子があまり真面目なので、呆れ返った友達は、しまいには冷やかすのをやめたが、いつしか三両で痩せ馬を買ったというところから、三両清兵衛のあだ名を付けられてしまった。清兵衛は、そんなことには少しも構わず、自分は食うものも食わないようにして、馬にだけ大豆や大麦などのごちそうを食わせた。浅月は主人清兵衛の心がよくわかったと見え、その言うことを聞き分けた。そして次第に声太ってきた。このことが宍戸備前守の耳に入ると、清兵衛のような貧乏な者が馬を求めたとはあっぱれな心がけ。武士はそうありたいものだ。と、早速お褒めの言葉とともに、金50両を与えられた。清兵衛はこの金を頂戴すると、第一に新しい馬屋を建てた。そして自分の住む家は屋根が破れて雨漏りがするので、新築の馬屋の隅に三畳敷ばかりの部屋を作らせて、浅月、今日から貴様のところへ厄介になるぞ。よろしく頼むて。と、布団も机も鎧びつまでもここへ持ち込んできて、馬糞の匂いのプンプンする中に平気で毎日毎日寝起きしていた。三両清兵衛は馬の居候になったぞ。友人たちは笑った。清兵衛は相変わらず平気なもの。浅月、今に貴様と二人で笑ったやつを笑い返してやる働きをしてやろうな。その時には頼むぞ。
うまくやりますとも、ひひん。
まさかそんなことは言わなかったが、清兵衛の言葉がわかったと見えて、浅月は首を垂れた。清兵衛は一生懸命になって浅月を養ったので、 その翌年には見違えるような春芽になった。
おやおや、あの化け物馬が立派な馬になったぞ。
さすがに清兵衛は馬を見る目がある。あの痩せ馬があんな素晴らしいものになろうとは思えなかった。いや、あれほど心を入れて飼えば、ダバでも名馬にならずにはいまい。昨日まで笑っていた友達は、朝月の春芽ぶりを見て心から感服してしまったのであった。夜討ちを知っていななく朝月。この時である。噂の朝鮮征伐がいよいよ事実となって現れた。加藤清正、小西行長、毛利輝元らが朝鮮北方を指して進軍しているうちに冬となった。北朝鮮の寒さにはさすがの日本軍も悩まされ、春の雪解けまでウルサンに城を築いて籠城することになった。加藤清正、浅野行長、それに毛利勢の武将、宍戸備前守らが一緒である。清兵衛が残念でたまらなかったのは、まだ一度も良き仇の首を取らず籠城することであったが、こればかりはどうすることもできなかった。浅月、残念だな。馬の平首を叩いて嘆きながら、毎日備前守受け持ちの麹場へ出て、妊婦の指図をしていた。城がどうやら出来上がった頃、民軍140,000の大兵が京城に到着し、このウルサン城を一揉みに揉み落とそうと軍議していることが分かった。12月22日の夜半である。ウルサン城の馬屋の中でも、相変わらず清兵衛は愛馬朝月と一緒に藁の中に潜って眠っていると、どうしたことか、にわかに朝月が一斉いなないて、そこに置いてあった蔵をくわえた。どうしたのじゃ朝月、寒いのか。清兵衛はその鼻面をなでていった。馬屋の外の広場には、下弦の月が雪を銀に照らしていた。そこにあったむしろを背へかけてやろうとすると、朝月はそれを跳ね落として、蔵をぐいぐいと引いた。何か事変の起こるのを感じたらしい様子である。おお、そうか。何か貴様は感じたのだな。清兵衛が朝月に蔵をつけると静かになったので。はは、こりゃ民兵が夜討ちをかけるのをこいつ悟ったのだな。利口な奴だ。よし、殿に申し上げよう。と気がついて、清兵衛はあたふたと備前守の寝所の外の戸のところへ立って、川音清兵衛、殿にまで申し上げます。拙者の乗馬朝月が、今宵異様に騒ぎまして、蔵を噛みます。そこで蔵をつけてやりますと、静かに相なりました。察するに、何か異変のある知らせかと存じます。と怒鳴った。よくぞ知らせた。たった今、戦奉行より、民軍はすでに三里先まで押し寄せて参った。防戦の支度せよ、と通知が参ったところであった。それを早くも悟ったとは、さすがに三両で買った名馬。あっぱれ、物の役に立つぞ。清兵衛、そちは急ぎ、陣中に防戦の支度いたせと、怒鳴って歩け。はっ！朝月を褒められて、清兵衛は嬉しくてたまらない。陣中を大声で怒鳴り、眠っているものを起こして歩いて、馬屋に駆け戻るなり、朝月の平首へかじりつくようにして、おい、よく知らせてくれた。やっぱり民兵が夜討ちをかけるらしいのだ。殿から貴様は褒められたぞ。清兵衛は自分の褒められたより嬉しくてならなかった。そしてその蔵の上にひらりと打ちまたがって、塀の方へ行くと、月下に鎧の袖を鳴らす味方が、黒々と集まって、静まり返っている。諏訪こそ、主君危うし。夜明けに間もなかった。月がすっ と山の彼方に落ちていったと思うと、林や谷のあたりから、天地も崩れるばかりの時の声が上がって、金庫、ドラの音がとどろき渡った。民軍は月の入りを待っていたのである。牛尾のように柵の外まで押し寄せてくると、待ち構えていた日本軍、浅野幸長、太田飛騨守、宍戸備前守以下、各将の率いる2万の軍兵は、城門さっと押し開き、まっしぐらに突撃した。不意を襲うつもりだった民軍は、かえって日本軍に不意を打たれた形で、これはとばかり驚き慌て、見苦しくも七八丁を乱れ退き、清水という川のところでやっと踏みとどまった。川尾と清兵衛、今日こそ手柄を立てん者と、いつも先陣に馬をかけさせていたが、この時、後ろの小高い山陰から、ドドドと山崩れのような地響き立てて、大将軍警戒の指揮する数万の民兵が、昇天の竜の刻雲を巻くように、土煙を立てて、真っ逆落としに攻め下ってきた。さては伏兵、急ぎ城へ引っ返せ！城中から清正の使者が飛んできた時には、日本軍は全く後ろを立たれ、軍心互いに散り散りになって、生死も知らぬありさまだった。宍戸備前守は、わずかに八人に守られて、もう打ち死にの覚悟で戦っている。そこへ駆けつけたのは清兵衛で、大声に叫んだ。殿！早々、お城へお退きなされませ！拙者と浅月が先頭をつかまつります。浅月、一号の大事、頼むぞ！ビシッと一鞭くれて、後を囲んだ民兵の中に飛び込んだ清兵衛は、槍を振るって投げ立てた。浅月は浅月で、近づく敵兵の肩、腕、兜の嫌いなく噛みついては振り飛ばし、また周りの敵を蹴散らし、踏みにじる。この勢いに勝ち誇った民兵もおじけだって、わーっと左右に道を開くと、殿！この道を！この道を！清兵衛は血槍で、そこに開けた道を指して叫んだ。宍戸備前守はそこをまっしぐらに城へと馬を走らせた。悲しい牢城。有名なウルサン牢城の幕は切って落とされたのである。民軍は城の三方をひたひたと押し包み、夜となく昼となく鉄砲を打ちかけた。民軍に囲まれるとすぐに糧食は断たれてしまったが、味方の勇気は崩れなかった。よく固め、よく防ぎ戦った。だが南千苦闘である。柵は破られた。石垣のあたりには敵味方の死者が転がった。鼻をつく鮮血の匂い。痛手に苦しむ者のうめきは夜空に風のように響いた。城中には飲む水さえなくなった。何くそ。少子は、額から流れて兜の忍びの尾につららになった汗を引きもぎり、ガリガリ噛んで乾きを止めながら戦った。食うものが少ないので、仕方なく馬をほふって食べねばならなくなった。拙者の馬を殺す奴があったら、この腰の刀に物言わせるぞ。清兵衛は頑張った。そして、日に一度ぐらい渡される握り飯を自分は食わずに馬に食わせたり、また戦場に転がった民兵の腰から兵糧を探って浅月に与えた。清兵衛の馬を生かしておくのはもったいないな。浅月もやってしまおう。あるよ、清兵衛が徒歩で城の外に出て行ったのを知った城兵二三人は、馬屋に忍んで、浅月を殺して食おうとした。そして、槍をひねって突き殺そうとした貝一発。ひひーん！いなないた浅月は、手綱を振り切って、その槍を取った兵の肩先に、電光石火の速さでかぶりつくと、大地に叩きつけた。それと見て逃げ出そうとした一人は、腰を蹴飛ばされて、息もできずのめってしまった。それがために、もう誰も恐れて、浅月を殺して食いたいなどと思うものはなくなった。
よくやった。よくやっつけた。
清兵衛は朝月の首を抱いてうれし泣きに泣いた。
朝月、死ぬ時には一緒だぞ。
よいか、よいか。
おう、まだ水を今日は飲ませなかったな。待てよ。
清兵衛は大地に降り積もった雪を兜の中に書き込み、火を焚くにも焚き木がなかったので、自分のもろ手を突っ込み、手のひらの温かみで揉んで水に溶かして、
朝月、飲めよ、
と口元に持って行ってやるのだった。心なしか朝月の大きな目頭に涙が光っているようだった。そしてその水を飲んで、長い顔をこすりつけてくるその顔を静かにさすって、
朝月、痩せたのう、
とうなだれた。敵陣へ飯食いに。悲しかったのは清兵衛ばかりでなかった。城兵たちは皆悲しかった。このまま飢え死にするよりも、いっそのこと華々しく戦って討ち死にがしたかった。
どうだ、おのおの。生きておればひもじいから飯が食いたくなる。死にさえしたら何のことはないから、今晩殿に願って切って出ようではないか。死にさえすりゃひもじくはない。賛成だ。拙者も。
死ね、死ね。日本武士が朝鮮まで来て飢え死にしたとあっては恥だ。切って出ろ。夜討ちをかけて敵の食い物を奪ったら、そいつを食って一日生き延び、明日の夜また打って出よう。夜討ちをかけることに賛成した者は300人からあった。その中に川尾と清兵衛も加わったのである。5、6人の者は宍戸備前守の前にかしこまって、ただいまから夜討ちをかけ、敵の飯を食って参りとうございます。
何？敵陣へ飯食いに参るか。
は、腹いっぱいになって戻って参ります。こうして夜討ちの準備ができた。丑三つ頃になると、300余騎は城門を開き、明軍の中に突撃した。まさかと油断していたところを襲われた明軍は、日本軍何万かわからないので狼狽するところへ、得たりとばかりにその陣に火をかけた。
さあ、今だ。首よりもまず飯だ、飯だ。
清兵衛は浮き足立った敵陣へまっしぐらに朝月を踊り込ませ、左右に突き伏せた敵兵の腰を探り、一袋の泡を発見すると、
朝月、飯だぞ、飯だぞ。
と、せわしく食わせて、自分も生の泡を頬張るのだった。
さあ、
と朝月に再びまたがり、乱軍の中に駆け込もうとした。
ワド、待て！
延々と燃え上がる猛火に、三尺の清流塔を青く輝かし、行く手に立った六尺豊かの民兵があった。
そこどけ！
清兵衛は泡を食って元気が出かかったところである。槍をひねって突き伏せようとすると、ひらりとそれを外した民兵は、かわしざまに、その槍の先端巻きを斜めに切り落とした。
しまった！
からりと槍の柄を捨てた清兵衛は、太刀を抜き放って切り下ろせば、民兵は左の鎧の袖でカチリと受け止めた。傷を負わなかったところを見ると、よほどいい鎧であった。これには清兵衛もいささか驚いているところへ、すかさず民兵は打ちかかってきた。朝月は高くいななて後足立ちになり、その民兵を前足の間に抱き込もうとする。
えい！
ぐっと手綱を左手に締めて、清兵衛は二の太刀を打ち下ろす。相手はパッと飛びのきざま、横に払った一刀で、清兵衛の膝頭を一寸ばかり切った。
あ！
中心を失った清兵衛は、もんどり打って馬から落ちた。途端に二の太刀。
えい！
と、清兵衛の被った C 型の兜の八幡座を切ったが、兜が良かったので傷は受けなかったものの、六尺の大男の一撃にズーンと答え、目はクラクラとくらみ、 思わず膝をついたところを、また民兵が一撃加えようとすると、パッと空を踊り、その敵に踊りかかったのは、朝月であった。おお！気を飲まれた民兵は横に飛びのいた。その隙に立ち上がった清兵衛。参れ！と切りかかった。朝月は畜生ながら、主人の恩を知っていた。清兵衛が立ち上がったと見て、嬉しそうにいななき、民兵の後ろに駆け回って、隙があらば飛びかかろうとする。
お。
民兵も驚いた。前後に陣馬の敵を受けたので必死。清兵衛は朝月の助立ちに力を得て、えいと最後の突撃。さーっと太刀を横に打ち振ると、その太刀先は敵の左頬から右眼にかけ、骨を砕いて切り割ったので、あーと、民兵は仰向けに打ち倒れたところを起こしも立てず、その胸に稲子のように飛びかかった清兵衛は、
この畜生、畜生、畜生
と叫びながら、胸板を続けさまに二太刀刺して、
まだまだ参らぬか
とえぐっていたが、先ほどよりの激戦に力尽きた清兵衛は、敵が倒れたと知って、そのまま、折り重なって気絶してしまった。敵の囲みを蹴破って、朝月は狂気のようになっていななきながら、その周囲を駆け巡った。そこを通りかかったのは七八人の民兵で、ワドが倒れている、首を切れ、と清兵衛を引き起こそうとするのを見た朝月はいきなり一人の肩先を加え、空中に放り上げ、さらに二人を蹴潰した。
わあ、これは竜目だ。生け捕れ、殺せ。
民兵は朝月めがけて槍や青龍刀をかざして迫った。陣馬一騎打ちのものすごい光景が、どっと燃え上がる火に浮き上がったのを見たのは味方であった。
お、あれは朝月ではないか。清兵衛はどうした。馬でも日本の馬だ。民兵に撃たせるな。心得た。朝月
と声をかけて、そこへどやどやと駆けつけてくる。味方を見た朝月はいきなり気絶した清兵衛の鎧の胴を加え、民兵を蹴散らして、まっしぐらに城の門へと駆け込んでいった。
朝月だ。清兵衛を加えているぞ。おい、しっかりしろ、清兵衛。
城兵たちは朝月の口から清兵衛を受け取って解放した。一方では血にまみれた朝月の体を拭き取ってやる者もあった。朝月は五箇所ばかり傷を受けていたが、ただ清兵衛ばかり気遣いらしくじっと見ていた。
と
清兵衛はやがて息を吹き返したが、まだ目はかすんでいたので、そこに朝月のいるのが見えなかった。
おのおの、かたじけない。だが、朝月はどうなったろう。朝月は。
無事だ、ここにいる。城兵たちは朝月をそこへ引き寄せていった。
おお、朝月。
清兵衛は起きようとすると、朝月は前足を折って、近々と顔を押し付けるようにした。清兵衛はその首に取りすがった。この光景を見た城兵たちは、胸を締め付けられて声もなかった。この朝月が主人清兵衛を加えて帰ったことを聞いた宍戸備前守は、そこへ現れて、朝月は希代の名馬だ。よくぞ働いてくれた。と、大切な干し飯を一握り、朝月の口へ入れてやった。ところへ、清兵衛の討ち取った民兵の馬と着ていた鎧を担いで、味方は引き上げてきた。見ると、その鎧は雑兵の着るものではなかった。なる大将軍らしい。捕虜を引き出して首実験させてみよう。こう、備前の守は言った。七八人の民兵が引き出され、焚き火でその馬の主は何人かと実験させた。すると、一人の捕虜は飛び上がって叫んだ。
これは
52力と言われた露州判官にございます。
何？露州判官と申すか。
城兵たちも思わず叫んで顔を見合わせた。露州判官とは、日本軍にまで聞こえた民の豪将、10,000の兵を従える露州判官兵士か大老といって、金色錦の鎧を着ていたのであった。
獅子戸備前守はじめ人々は、川尾と清兵衛のこの先行を今更のように驚いてしまった。
敵10,000の大将を討ち取ったとは、あっぱれな働きである。急ぎ戦奉行の太田飛騨守へこの旨を届け出せ。毛利輝元勢、獅子戸備前守の臣、川尾と清兵衛、討ち取ったとな。大声で、大声で言うのじゃぞ。
備前守は清兵衛を覗き込むようにして言った。
自分の部下からこんな勇士が出たのが嬉しくてたまらなかったからである。
殿、公は拙者一人のものではありませぬ。
この朝月も働きました。
このことを選考帳に書いていただくことは愛なりませぬか。
清兵衛は自分の手柄よりも愛馬朝月の選考を永久に残しておきたいのである。
うん、その方の心のままにいたせ。
朝月、お許しが出たぞ。選考帳に貴様の名が載るのだ。さあ、一緒に行こう。
朝月は嬉しそうにうなないた。
三両で買った馬もこうなると大したものだ。
うらやましいな。
たとえ千両万両出した馬でも、主人に優しい心がなかったら名馬にならぬ。馬よりも清兵衛の普段の心がけが、今さら羨ましくなってきたぞ。
去ってゆく馬と清兵衛を見て、人々はささやき交わした。
うる三条の囲みの解けたのは正月三日で、浮田秀家、八須賀阿の神、毛利輝元など十余大将が、背後から民の大軍を破った。この時入城してきた毛利輝元は、重臣獅子戸備前守に向かって、
朝月という名馬が見たいぞ。川尾と清兵衛を褒めてやりたい。これへ呼べ。これへ馬を引け。と何より先に言った。
そこへ痩せた清兵衛が痩せた朝月を引いて現れると、毛利輝元は牢上の苦しさを思いやって、さすがに目に涙を見せ。
これ、これ。
優しく招いて、見事な陣立ち一振りを清兵衛に与えた。
ありがたき幸せ。朝月に代わって御礼申し上げます。
こう言った清兵衛は、その太刀を朝月の首にかけてやって、そこへかしこまった姿は、言いようのない、ゆかしいものがあった。昭和6年6月号。